つまり自分たちが処刑したイエスの名によって癒されたなんていう、そういう認めてしまうっていうことはできないっていう、まあそういう論争になるわけですが、彼はまさにキリストによって受け入れられて天国に入るものとなった。論争になるぐらいの素晴らしい。でも場合によっては、なんであなたが救われたんですかという、そういう出来事だったわけです、まあ、だから救われた、もう歩けるようになった、かえって問題が起こることがあるんです、まあ、皆さんも経験されている方あるでしょう。自分だけがクリスチャンである、私もそうです、まあ、私の場合は本当に聖霊に導かれて不思議なように問題は起こりませんでした。しかし自分だけがクリスチャンになった、日曜日自分だけ教会に行く、まあいろいろ大変だと思います。まあ、船田武雄先生から言われたことがあるんですね。ある方が統一教会から救出されたとは言っても、もうまたどっか行ってしまうんじゃないか、心配で心配で、3年間は行ってきますって言って出ていくのを、まあ信頼して見送るんだけど、帰ってこなかったらどうしようって、もう3年間ずっと心配でいたっていうことを口々に言われた中で、武雄牧師がパラッと私に言ったんです。あんた3年で進学校行くんだよね、あんたの両親大したもんだねって。いや本当思いました。よく、まあ、洗礼を受けるっていうことですら、また宗教かってなって嫌がる両親もあるぐらいなのに、うちの両親は私がまだ救出される前から相談に教会に行った時に、うちの母が、直哉は必ずイエス様信じると思うよって、直哉を信じると思うよって、あんたどうなんだって言いたくもなるんですけど、まあ言わないんですけど、この時に父はそれは認めると、そういう両親だったんで、まあ、なかなか両親に進学校に行きたいって言い出せなかったんですけど、いいよっていう道が開かれた。でも多くの人はすごい戦いがあるわけです。教会に行く、信仰を持っていく、また自分自身にも、こんな私でいいんだろうかクリスチャンって。いや牧師になってからも、中島修一先生がぼそっと言われたことがあります。すべての牧師は大なり小なり失敗をしてきているからね、まあ、聞いた私は即座に、大小は問題があるんですけどもって心の中で思って、まあ、別に中島先生は大きい失敗はしてないんでしょうっていうわけではないんですが、でもその後でいろんな先生の話を聞くと、辞めたいと思わなかった牧師は今のところ一人もいなかったです、まあ、なかなかそれを言われる先生は多くはないですが、ちょうど先週はどうしても、まあ、今日この会堂で礼拝を捧げることができませんでした。それ、まあ、私ももちろんそうで、まあ、私自身もし元気であれば家族でここで礼拝をだったんですけど、まあ、私自身がそれを許されないんでここに立てない。それでまあスマホで一人隔離された部屋で YouTube で礼拝を、ある教会の礼拝を見ていましたら、まあ、たまたまその教会牧師が告白されたんですね。ある時期もう教会の牧会もうまくいかないという中、そして両親を介護しなければならない。でその方は九州出身で、まあ、遠いんですね。だから介護しなければならないって、まあでも教会も大変でなかなか帰れない、で自分は長男だ、もうすごい葛藤があったわけです。どっちつかず。でそれでもう、でも教会がうまくいってないだったら、いっそのことも教会辞めて実家に帰った方がいいんじゃないかとまで思わされたと。私が尊敬する素晴らしい先生です、まあ、だからこそもう伏している時に YouTube でその先生の教会の礼拝を見ているわけです。まるで自分に語られているかのようでした。もうこんな問題が起こった、 もちろん それでやめてどうなるんだではありますけども、本当にどうしようっていう中で、もう本当に私もそのどうなったんだろう。そうするとたとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが共におられるからですと語りかけがあって、そうして今日に至りますと言われました。災いを恐れない、災いはありませんではなく恐れません、死の影の谷を歩み、しかも災いまで起こることがあり得る、それでも恐れない。本当に今多くの教会、いやよく考えたら教会って言ってしまうことは問題かもしれない、世界中がその問題の中に置かれて教会だけあの災いはありませんなんていうのはむしろおかしい。何よりもイエス様ご自身、この罪に満ちた世界のかけ離れたところでここが安全だと、そうではなかった、ナザレ人イエス・キリストと言われるお方はその問題のただ中、罪の真っただ中、しかも十字架にかかられて私たちのすべてを救ってくださるお方だ、まあ、だから教会があの問題ウェルカムなんて言うわけではない。でも死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。そうだ、このお方はそこにおられる。この40代の40になって初めて歩けるって言ったら、それから先じゃあ今から何か仕事しますってできるか。私自身、まあ、今もなかなかあの筋力が戻らなくて、もう休み休みまだ仕事してる状態だって、1週間休んだだけでもそれぐらい劣れるのに、40年目で歩けるって言ってそれでさあいろんなことができるかっていうと、むしろ40から人生始めるって大変だろうな、だったら歩けない方が良かったかもしれない、エジプトに出なかったから出なかった方がマシだっていうな、私たちもこれだったらクリスチャンにならなかった方が楽だったんじゃないか思わないことはないかもしれません。その時にペテロは言うんです、私を見なさい、何度この人が失敗したか、くじけそうになってもうやめよう思わないことがなかっただろうか。私が立っているのは自分の何かがあるから持ってるからではない、むしろ私は全てを捧げました、強いては何をいただけるでしょうかなんていう、そしてたとえ他の人がつまずいても私はつまずかないと、持っているもので歩こうとして倒れたものですと。その私を立たせたのはイエス・キリストの名によってですと。この名によって、この名はいつも私を、そのような愚かな私を立たせてくださる、その私を見なさいと、ペテロはこの男の人に何度語りかけたことでしょう。私たちを見なさい、教会見なさい、みんな持っているものじゃないんだと。あなたみたいにいろんなものに悩まされてやっとそこから解放されて歩き出している、みんなそういうものだ、その人たちを見なさい。私たち舞鶴福音教会がそのように弱さを誇り、この方を信じなさい、私を見なさい、そのように自分の弱さを誇り、主を誇り、悩み問題、死の影の谷を歩み、災いが来ることがあっても、私たちはこの方の名によって立ち上がり歩くことができる。だからあなたも立ち上がって歩きなさいと、多くの人の右の手を取っていくことができる教会とならせていただきたく願います。お祈りをいたします。ナザレ人、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。天の父なる神様、私たちの 右手を取って立たせてくださるお方が、今もこの死の影の谷の中、災いが押し寄せてくる中、共にいてくださることを心から感謝をいたします。どうかそのあなたの恵みをもって、私たちもまた私を見なさい、このお方の名によって歩くことができる、そのような信仰を持って歩むものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。